本郷野球教室。
はいはい、どうどうも。
本郷野球教室、まだまだ証拠もなく始まっております
が、
アッキーあれだね、
はいはい、
筋トレ続いてるね。
続いてますよ、筋トレ
ね。え
あれだな、あの筋トレってさ、
うん、
人に言わない方がいいな。
なんで？
興味ないじゃん、みんな筋トレに。
まあ正直ないよね、
うん、そうだからやってますっていうのはあんまあれだよね、人に言わない方がいいかもしれないね。
まあ言ってもしょうがないからな。
そうです。でね、筋トレの状況を今言うと、
うんうん、
この間ショルダープレスっていうのをやって、
ショルダープレス、
はい、肩が痛くなり、レッグプレスをやって膝が痛くなるっていうね、筋トレだけですでに故障者リスト入り。
もうプレスされると壊れてしまう。
壊れますね、
ことごとく。
はい、なので今できるのは腹筋と背筋のみですけど、痛くなくなりましたので復活すると思います。
腹筋背筋やってるうちに肩とか肘、はい、膝とかがもう治ってきたと。
そうです、そうです、
いうことです。
そういうことですね、
はい。まああれでしょう、だけど君が筋トレを始めた理由っていうのが、その打球の飛距離を伸ばしたいと。
ただそれ、その一点ですね、
ということです
ね、はい、他はないんです。
なるほどね。まあ筋トレしてね、打球が伸びるかどうかという問題はちょっと置いて
だ
よね。
まあそうなんだよね。たださ、うん、あの筋力がないとバットが振れないんじゃねえかっつうのはあるよね。
そもそも、
そもそもだって重く、まあ、重く感じちゃうもんね、
長い棒だからね。
そうですよ。
いや俺つくづく思うんですけど、うん、あの打球じゃない、この投球を打つという作業はですね、極めて奇跡に近いんじゃないかと思ってるわけ。
なるほどね。
あんなちっこい球をですね、うんうんうん、棒で打つんだぜ。
それでね、俺もちょっとそれを考えたんだけど、
うん、
3段階あんだよ、4段階か。
そのバッティング、
バッティングっていうかこの手のものは、
おう、何何。
1段階は止まっている人が止まっているボールを打つゴルフパターン。
ゴルフ第1段階ね、
はい、で第2段階は、
うん、
人間は止まっているけど球が動いてそれを打つ野球パターン、
はい。
第3段階は、うん、両方とも動くテニスパターン、
テニスパターン、はいはいはい、
っていうのがあるかなと、
うん、あれ第4段階
は、第4段階はねないです。第3段階、ね、そう3つでした。はい、
あ、なるほど、はい、
そうなんですよ。
あの難易度が上がっていくんじゃないの。
まあ、ないそこはだからラケットの大きさとかで調節してんだろう ね、
ね、はいはいはい、
いくらなんでもちょっと簡単すぎちゃうとまずいしね、
うんうん、
で野球は人間が止まっててボールが来るが、
うんうん、
どうですか。
だけどね、投げる方は打たれないように投げてくるわけじゃないですか、まあ、もちろんテニスや卓球もそうだけどさ、
うん、まあでもコントロールはしやすいよね、だって打ち返してるわけじゃないから、
うん、そうだね、
持ってんだもんね。
そう、要するにピッチャーがせーのでスタートできますからね。
そうそうそうっていうことだから、うん、ちょっと難しいんじゃないかと。
なるほど。まあそれでいろんなその同じリズムで来ないとかね、
そうそうそうそうそうね、外されるとかね、
球が曲がるとか、
そう
で、ね、あれはね、
うん、俺去年ヒット2本だと思うんですよ多分。そんな野球選手いないっしょ。
まあね。
でね、バッティングはどうしたらいいのかっつうのがね、
うん、
今まで避けて取ってきたこの話ですよ。
避けてたんですか。
いや分かんないですけど。バッティング理論とかになるとさ、
うん、
また嘘を言うわけにもいかないしさ。
ああ、なるほどね。
いろんな人の意見もあるだろうと。
ああ、なるほど、はいはいはい。
本郷野球教室はそうじゃなくて、
うん、
そもそもバッティングって何なのよって話からいきたいわけ、
うん、
でね、
うん、
これすごく重要なことを聞きたいんだけど、うん、打つ瞬間ってさ、うん、ボールとバットが当たるとこ見てないよね人間って。あれ逆に言うともはや勘だろう、あれ。
どう思う。
いや見て、
勘だと思う。
いや勘だと思うよ。適当だよね、あれ、
うん、
投げてこんぐらいのスピードだなと思ったからぐるっと振ってるだけでしょ、
うん、おそらくそうですね。
そうだよね。
もちろん個人差とかレベル差はあるが、
それ語った人っている今まで。
だからね、ボールをよく見て打ちなさいって言うじゃない。俺嘘だと思うよ。よく見てたら、うん、見逃しちゃう
もん。そうだよね。だから見るのってさ、手から離れる時をよく見てろってことじゃないの。
そういうことだと思うよ。
そうだよね、うん、
だからあのすごくレベルが上がってくると、離れたとこからもうちょっと先まで見る
んで
しょ。
まで見えるってだけの話だよね。
思うよ、そう思うよ。
構造的にさ、振ってるとき絶対見れないと思うんだよ。顔はだって 上についててさ、バットは下の方にあるしさ、
あの顔の向きが当たった瞬間に向いてることはある、うん、あるのよ。
なるほど。
あのスローとか見ると、ただ
バットと、
そうそう、当たった瞬間に目がいってるんだけど、それを果たして見てるかどうかと、見えるわけがないじゃないですか。
ないよね。そうだよね。
無理ですよ。
ということで非常に不確定なものなんじゃないのかと俺は最近思っているんだよ。
うん、それでいいと思うよ。
いいよね。
いいです。
ただし人間ってそこそこ当たんじゃん。
当たるのよ。そう。
あれが面白いよね。
この辺に来るんじゃねえのかと思ったところに大体来るんだよ、
う
ん。
来てるよね。うん、でううフライになったり、まあ、俺の場合ゴロだったりして、ま
あ、いろいろね、ちょっとズレはあるんでしょうけど、うん、
ただ一応当たることは当たると、これすごいなと思いますよ、
うん、僕目悪いじゃないですか、うん、まあ、眼鏡をかけてるわけですけど、はい、あのやっぱり親父になってくると、うん、当然老眼的なものが
入ってきますよね。
俺は今まで近視と乱視だけだったんだけど、うん、老眼入ってきましたと、はい、で遠近両用にするか言われて、うん、いやいいと、うん、それはいいんだと、
いらねえ
と、だったらどっちかを選んでくれって言われたわけ。
円か金か、はっきりせいと。
で今まで要するに金を見えるような眼鏡を作ってたんだけど、
はっきり言って金が見えないとやばいからね、
うん、と思っていたらボールが見えないんだよ。
そうなんだよ。金の眼鏡をかけると老眼的になるんだよな。
そうそうそう。
で金の眼鏡を外すとド金眼になってしまって何も見えないみたいな、
うん、でね、どっちかを選べって言われた時に、うん、じゃあ遠くを見えるレンズにしてくれと、
うん、
つまりね、今の話じゃないけど手元に来た時ボールが見えても意味がねえんだよ、
う
ん、
そうだよね。
だ手元を離れる、うん、ピッチャーの手元を離れる時にちゃんと見えてないと、
そこが見たいんだよね。
そしたらあんた、うん、打てるよ、なんたのよ、
なんだかスラッガーですよねなんかね
打てるんだ。だから俺が一時打てなかったのはメガネのせいだったの。
メガネだったんだね。
それも手元が見えない、なんていうんじゃない、遠くが見えないメガネだったからダメだった。
ダメだったんだな。やっぱそれだ。
だから君は筋トレとメガネのチェックをした方がいいよ。
そうだ、メガネだな。確かに。ただ俺も壮絶な金眼で 0.1 ぐらいしかないのよ、うん、0.2 とかさ、うん、
じゃあ円も金もねえのか、もしかして。
いや、ピントが合うポイントって5センチぐらいしかねえぜ。
どんだけ君被写体深度が狭い。
そうなんだよ、全てボケてんだけどただメガネはあれだよ、ジョン・レノンのいいやつだよ。
それは関係ないからね、
ジョン・レノンって書いてあるやつ
あそこで売ってるやつ、神保町で
とか。そうそうそう。ただコピーライトマークに小野陽子って書いてあったからね。
バチモンもいいとこでし
ょ。いやいや、めっちゃ取られてるけどねまあそれはいいんですけど、
だから、はい、目も大事だっていうことですよ。
そうだよね。
まあ、だからまさにアッキーが言ったように、多分ピッチャーの手元を離れる瞬間からほんのちょっとだけ見えてれば、うん、あとはいいんじゃない。
そういうことなんだよね。でもう一個は、うん、スイングスピードなんだよ。要は子供の時みたいにバーンって回せないわけ、うん、だから俺すごくゆっくりしたスイングなんだ、
うん、なんかこう手でキャッチできるようなスピードだよね。
そうスイングでしょ、
バットをね。
そうそうそうだからもう振りかぶってる段階からスイングが始まってるぐらいのレベル
これ
そーっ そーっとこれでいいのかっつうね
それにはいけないんじゃないかと思ったから筋トレ始めたわけ。
まあそうです、まあ、それもあるね。
さすがにそれじゃああれだろう、遅すぎるっていうか早すぎるっていうか。
でもやっぱ結局インパクトのところでブーンってみんな振ってるわけ。
いやだからよく言うじゃないですか、インパクトの瞬間に力が入ればいいんだと、
う
ん、
まあそうだよね。
そんなの無理じゃないですか。インパクトの瞬間だけ力入れるって無理だよ。
無理だよ。
その前にやっぱり少しずつこう力入ってるはずですから。
惰性がないと無理だ
よ。無理だからね、うん、だからあれですよ、みんなね、YouTube の動画とかプロ向けのコーチの記事とか読んで、あーって思っちゃダメ。
ダメなんだな。
ダメよ。
それプロ向けなんだな。
そうだよ。そりゃそうですよ。
要するにギターのピックをペラペラの使って血を弱く弾けみたいなプロ向けのやり方を最初からやっちゃダメだってことだな。
それプロ向けない
んだ。プロ向けだね。
ああそう。
ギリギリちっちゃく弾けみたいなんですよ、ね、
ロープは。
そうそうそう。
うん、そう、うん。まあそういうことだな。はい、まあだからあれでね、いいですよ、動画を見たり、うん、物の本を読んだりするのもいいけど、なんせね、自分がどうやってるかわからないんですよ、ああいうの。当たり前だけど、
まあ、そうだよね、見てて、あ、こうやんだなと思って実際にできてるかどうか全くチェックできないの。そうそうそう。
で自分で動画を撮って見たりするじゃないですか、
はい、
だけど、その時に言われないと 絶対覚えらんないんだよ。
まあそうだよな。
あの後で見て、ああなんか腰が開いてんなとか、うん、ヘッドが下がってんなって反省してもしょうがないわけ。
まあ そこで修正しないとね、うん、ダメですよ。
そうなんですよ。そうするとね、あのすごく仙台弁で言うとね、いずく
いずいっていうね、
その場で、うん、ほら今腰開いてるだろってグッと押さえられたりするとものすごくこう違和感があるっていうか。
なるほど。いずいって違和感があるってことなのね。
そうそうそう。
俺6年仙台住んでたんだけど、いずいのニュアンスが全く分かんなくて、チクチクすることだと思ってたぞあの服が、タグとか、
まあ微妙に合ってる。
それもいずいでしょ。
微妙に合ってるけどね、うん、だけどチクチクするって言います
なるほど。仙台でもその時はねそうですか。
だからものすごくね違和感があるでしょ。それをやんない、だから気持ちよく振ってるうちはね多分よろしくないんじゃないの。
あとね、あの68野球工房の
宇
佐美さんからあのバット買った時に言われたんですけど、右手の肘をね、あ、まあ、右利きとして、うんうん、へその方に持ってこいと言われたんですよ、うんうん、で普段振ってる振りとへその方に持っていった時のね違いは何かっていうと、バットが普通にやってると下向いてたんだよ、
あの頭先っちょの方が
先っちょが、うん、でへそにすると若干平行なんだよ、あの、うん、割と地面と、うん、そうするとあれだね、ポップフライが確かに少なくなったなと思った。
おそう、まさにあれですよね、その効果ですよね。
効果ですよ、うん、だからやっぱり人に教えてもらうと、うん、YouTube とかでさ何十分もかけて見るのと一言で終わるっていうのと、
ね、
大きいよなと思ったな、
うん、特にちゃんとした人ね。
そうそう、ちゃんとした人に、あのあれなんだよね、医療に関しても何でもそうなんだけど、素人の意見は危ないよ、
うん、お互いにね感想を言い合うだけで終わっちゃう時がある
わけ。そうそうそう、危ない危ない、うん、危ない、まあ、そうです
よ。これはね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、うん、だけど あまりね、話戻りますけど、はい、ボールをよく見るだとか、うん、いうのは、ね、気にしなくていいと思いますよ。
そうだよね、
奇跡なんだから、バットに当たるって。
そうだよね。
で打てなくてね、当然なんですよ、ああいうものって。
そうだよね、だって4割打者がいないんだもんね。
いないんですよ。
なんか昔の黒人リーグにいたとかいう話あるけどね。
あとまあテッド・ウィリアムスとかね、
4割9分だっけ、9厘、
うん、打って振ったらしいけど、一度、うん、だって3割8分5厘とかぐらい
だ。そうだよね。
そうですよ。
あの昔の黒人リーグでものすごいホームランむっちゃ打ってる、900本くらい打ってる人が
いるらしい。いるらしい。
まあいそうだよな、うん、
まあ球場のサイズとかもね、
まあちょっと違うのかもしれない、
いろいろあったのかもしれませんけどね、うん、だからね、あんまり打てないからって落ち込んだり悩んだりしなくてほうがいいんじゃないですか。
そうだな、うん、
例えば3打席回ったらさ、うん、9回空振りできるんだよ。
そうだよね。
そうするとね、1回ぐらいはね当たるんじゃないかな。
3割っていうと10打席で3安打ってことか。
そうそうそう。
いやそんなもんだもんね、1試合で0でもおかしくねって
こと。そうそうそうそう。
そうだよね。
そうなんですよ。
なのでいいよね、じゃあ、ね、
あんまり悩まないでですね、うん、ボールもあんまり見ないで、うん、気にしないで打ったらいいんですよ。で、ね、あんまりね勉強しなくていいっていうか、勉強しない方がいいんじゃないかと思う。
そうだよね、
見れちゃうけど。
そうだよ、ね、
動画とか、
うん、
だけどそれより上手い人にどうって聞いてやったらいい。
そうだよね、
その早くないかと。
あとさ、バッティングセンターってどうなの。
あれも、まあ、気持ちいいよね。
面白 い、ね、楽しいけど、うん、あれでバッティングがさ上手くなるかどうかは分かんないけど、なんかコツみたいなのはつかみそうな気がするんだよ。
絶対量が足りないからね。
そうそうそうそう、打ってるね。
それはあると思うよ。
野球って大体練習って守備だもん。
うん、要するにバッティングはただ打つだけになっちゃうからね。守備だとせーのでみんなやれるんだけど、
う
ん、バッティングって一人しか練習できないから、
ね、
時間かかっちゃうわけですよ。
ね、
まあ、マシンもね、昔はよくマシンのホームラン王みたいな人がいたんですよ。
なるほど。
いつも大体同じタイミングで同じボールが来るから、体が覚えちゃうと、とにかくものすごく打てるようになるわけ、うん、そのボールだけ、
はいはい、
だけど普通のピッチャーはさ、試合のピッチャーはそうじゃないから、うん、全然打てない。
だからマシンではこいつすげえなと思っても全く実戦ではダメだ、
ね、うん、そうそうそう。だから繰り返しの訓練で打つのがマシンいいんだよね、
うん、まあそうだよね、うん、だ ちょ、まあ、それもやってみたいけどね。まあとにかく
あれですよ、あれね、スピードを変えない方がいいですわ。一回行くとさ、最初ちょっとじゃあ90キロでやって、
そうそうそうそう、
いやちょっと次早いのとか
110キロとか行くよ、ね、
けど大体ほら3回も打ったら疲れちゃうから、
そうそうそうそう、
90、110、100とか打っちゃうとスピードみんなバラバラだから、うん、あのなんていうの、タイミングとか、
まあそうだね、
調子がいいんだか悪いんだか分かんないまま終わっちゃ う,
そうだ、ね、草野球はあれ大体80キロぐらい、ピッチャーって
80から90ぐらいでしょうか。
そうだよね、
多分速くて110キロぐらいじゃない、
ぐらいだよね。ただ110を最後まで投げ切る人は見たことがないから。
いたんじゃない、なんか
いたね、一回あったよね、なんかものすごいの。
これなんでしょうっていう、
完封されたんだっけ、あの
もうゼロじゃない、
ゼロだよね、
ヒットさえも出てない
よ、ね、
い
やあの人変化球投げてくんのよ、
もう投げましたな、スライダーみたいな。
110キロ出んだったら直球で来いよと思うよね
120ぐらいのね、だけど人もその珍しくないらしいですよ。
まあもちろんその我々と
レベルの高い人もね、
ね、あのステージが違う、あの草野球のね、あれはあるかもしれないね。
いやだからね、ボールを見なくていいし、勉強はしなくていい、
しなくていいというのがバッティングの極意なんだな。
それだったら上手い人に、しかもちゃんとすごく上手い人に教えてくれと。
それだね、
その時のコツはね、うん、3つ言わないで。
なるほど ね,
あのね、全部ダメだからいろいろ言われるのよ、うん、けど無理だから、そんな3つも4つも言われて
る。まあそうだよな、
1個だけ教えて。
それだな、
君も肘からいけっていう、そうそうそうそう、1個だけ言われたから、そうそうそうそう、あーと思うじゃん、
ま
あ、
振った瞬間に言われたけどね脇甘いなーっつって
肘だの肩だの膝だの言われたらさ、
もう分かんなくなっちゃうもん。だから連動しないもんね、やっぱ運動神経がないからさ、すべてさ、
それはね、おじさんみんなそうだよ。
そうか、
だんだんあのもともとできた人もその連動系は
できなくなって
ダメですよね。
なるほどね、
そうですか。
じゃあまあ今日の結論としては、
うん、
球は見るな、
見るなで。
じゃあメガネは何だったんだっていう、まあ、話ですけど、う
ん、だからまあ 見るんだけど見るな、
見るな、善の精神。
そうです、善ですよ、
善だよね、うん、バッティングは善だと。わかりました、
ありがとうございました。
本郷野球教室。